ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。七子チャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあ、それではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。メガネコンタクトレンズ補聴器メガネの和解堂代表取締役塩見明さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、塩見さんなんですけどもね、はい、実はこのメガネの和解堂というのは、はい、本当に老舗で、はい、もう古くからこのメガネのお店をされているということなんですよね。
はいはい、明治14年からやってるということですね。
ということは塩見さんは何代目になるんでしょう。
4代目になります。
はい、なんか私昔の人っていうかその江戸時代とかそんな人ってメガネをかけているというイメージがほとんどないんですけども。
そうですね、はい、
メガネというのは外国からの文化なんですか。
そうですね、ザビエルが持ち込んだという。
なるほど、はい、そうですね、はい、あの写真そんな、
なんか徳川家康のね。
はい、はいはい、なるほど、そうなんですね。ということは江戸時代にはまあもうあったけど一般の人にはなかなかですよね。
手に入ってないですね。
はい、はい、それがもう明治の14年
ですね。
14年、はい、はい、ということは1981年ということですね。はい、
1881年ですね。
うわー、はい、すごいですね。今から
136年ほど。
すごいですね。はい、なんかこう和菓子とかなんかそういう風なんだったらなんかこう古くってもあってもなんかあれなんですけど、はい、メガネがっていうのがそんな昔からあったっていうのはちょっと驚きですね。はい、はい、で塩見さんが掲げておられるのがそのメガネっていうのはやはり体の一部ということで、
はい、
半分はもう医療としての技術もいるし、はい、半分はやはりこう、まあ、お商売としてっていうことの、はい、にこう書いてあったんですけども、はい、半商。
そうですね、はい、これは昭和33年に、うん、菊池メガネの森文夫さんという方が、
はい、
唱えて、それに賛同するものが集まってアジョックというグループを作りました。半分メガネの仕事っていうのは医療が絡んでて、うん、半分やはり商いの部分があると、
はい、
ですから、片方だけではダメだということで、しかも今の現代の目だともう9割以上が目からの情報ですし、スマホを見ることも多いですし。
そうですね、うん、はい、なんかそうですね、目をつぶればもうなんかこう何にもわからない感じになってしまいますもんね。
はい、
はい、はい、でこの半飲半消ということで子どもさんの目にも、はい、着目されていらっしゃいますよね。
そうですね、3歳児検診なんかで弱視の眼鏡を眼科さんが測って処方箋を持ってこられるケースがございます。
うん、
ただ一番肝心なことは3歳のお子さん、まあ、小さいお子さんがかけてるのかわいそうって表面上見るのではなくって、
はい、
その眼鏡をかけて目に刺激を与えて6歳までに視力が完成するので。
ということは、あれはもう早いこと眼鏡かけなさいというのは、
はい、
その子の目のためということなんですか。
そうですね、はい、視力は6歳までに完成すると言われています。
完成するというのがちょっと、
はい、視機能といいますか、
はい、
目に刺激を与えないと、
はい、
いわゆる視力が向上していかないということがあります。
そうなんですか。はい、そういうことはご存じない方多いんじゃないですかね。
昔はそういうことに理解が乏しかったですね。ただまあ今3歳児検診とか、うん、入学の6歳でちゃんと検査をしますので、一番肝心なことは眼科の先生とか視能訓練士の方とかきちんと あの検査をした結果を、うん、最終バトンランナーの私どもメガネ店がそのお子さんの顔にきちんと合わせるフィッティングといいますが、
はい、
そういうメガネを作る能力、調整する能力がないと、うん、せっかく皆さんが努力してきた結果が無になるということで、そういう部分が非常に医療の部分が大きいですね。
なるほどね、はい、あの私もちょっと今あの衝撃の事実だったんですけども、その6歳までに大体じゃあ、 あの視力っていうのが確立されてしまうということなんですね、はい、分かりました。なんとなくなんですけども、子どもさんがかけていらっしゃるメガネっていうのは、はい、なんかこう、目が大きく見えるメガネが多いですね。遠視の
メガネ、まあ、プラスレンズの、はい、メガネですから目が大きく見えますね、
はいはい、それをかけることによって刺激されて、ねはい、視力がこう
向上していく、
向上していく、はい、ということなんですね。
そうですね。
はい、なんかちっちゃい時にね、なんかこうおばあちゃんとかがかわいそうにちっちゃい時からメガネかけてみたいに言って、
ではないんですよね、
言ってたのはそうではなくて、では
ないんですね、
はい、やはりその子どもさんの視力を安定させるためというか、その視力がきちんと見えるようになるためということなんですよね。そういうことですね、はい、見えないからかけているっていうわけではないということなんですよね。はい、はい、ありがとうございます。逆にどうですかね、高齢者の方とかで気をつけないといけないこととかありますか。
は
い、
今はやはりあの高齢者の方 の、 あの免許なんかが通らないという方多いですね。
あ
の70代80代の方とか、あの前は見えてたのに、
うん、
あの最近どうも見えてないと、免許行くと合格しなかったと、まあ、舞鶴のことですから非常に川筋の方でも車がないと全く生活できないと、まあ、お医者さん行くにもスーパー行くにもそうですよね。
そうですよね。
ですから非常にお困りで、ただ高齢ですからだんだん目の濁り、まあ、あの眼科さんなんかで白内障とかいろいろそういう症状が出てくる方もありますので、そこのところを見極めて視力が出るようなメガネをお作りしたり、それでもダメなら眼科さんを紹介したりとかいうのが私どもの基本的な姿勢ですね。ただまあ非常に例えば例を出しますと漆原とかこうあの川筋で行くとなかなかこう車が運転できないととにかく困るというんで、なんとかしてあげなきゃなんないとか、ね、それから逆に、はい、大型免許なんかが通らないと職を変わらなきゃなんないと、それが通らない、
そうですね、
そういう方もありますので、私どもも非常にお客様の要望に応えるように努力はしています。
はいはい、なるほど、分かりました。ということはやはりこう心が開けてらっしゃることはその方に本当に合ったメガネをご提供 されているということでしょうかね。
そうですね、はい、
まあ、もうなんかこう目が見えないとなんか元気もなくなるようなねそんな感じさえするんですけども、
はい、
はい、それでは CM に引き続いてさらにお話を伺いたいと思います。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
引き続き株式会社大滝工務店の提供でお届けいたします。本日はメガネの和解堂代表取締役塩見明さんにゲストにお越しいただきました。さて塩見さんの、ね、名刺を拝見いたしましたら、
はい、
認定眼鏡師認定補聴器技能者というふうにあるんですけども、
はい、
補聴器も扱っておられる、はい、ということなんですね。
まあ、FM と関係するかもしれませんけれどもね。
そうですね、聞いてもらえないとね、
はい、目と耳に関することで、
はい、
まあ、補聴器に関して言えばどうしても70代80代になってくると、まあ、聞こえが悪くなって聞き間違いも多くなります。
あ、はい、
あの一つ例に挙げれば、うん、あの商店の春風亭翔太さんが新しい司会になったと、
はい、
で山田君に座布団をあげてとかあの持ってってっていうのを聞き間違えることがありまして、
あ、はい、それは
あの、
ね、
言葉の、上げて、というのと下げてというのと聞き間違えてあの山田君が分からなかったというのがあります。だからやはり言葉の話し方とか、うん、そういうもので聞き間違えることは多いですし、そうすると高齢者の方やっぱりあのだんだん耳が遠くなると家族の方とも話ができなくなりますし、うん、非常にそれはあのコミュニケーション上具合が悪いですよね。
うん、そうですね、
大事なところです。
うん、
目も耳もそういう点ではね。
はい、春風亭
翔太さん、
翔太さんですよね。あの若い堂さんの、ね、チラシを、ね、今拝見しているんですけども、翔太さんがね本当にこうあのパッとした顔で映っているんですけども、こちらの方にももっと早く若い堂さんに来たらよかったと言っていただくことも多いです。ほんの少しの勇気と行動であなたのメガネを快適にできます。メガネの若い堂のドアを押してください。西舞鶴や中東舞鶴のお客様に範囲配送の志を持ち専門知識で役立ちたいメカデの若い堂はそう考えていますとありますけども、
ありがとうございます。
本当にね、塩見さんのお話をあの先にね打ち合わせをさせていただくんですけども、打ち合わせをさせていただいている段階から本当にもういろんな人のことを考えてくださってるんだなっていうのは感じるんですけど、
はい、
私もあのいきなりそのメガネちょっとずれませんかって言われまして、なんで分かったんやろうって思ったんですけども、
はい、
はい、それはすぐにお分かりになったんですよね。
そうですね、あの坂根さんの眼鏡を見てて、まあ、外観上で、あ、こことここが合ってないから下がるだろうって、顔のに対してちゃんとフィッティングができてない。
あ、
それ一番、まあ、あの、アナログで合わさなきゃならないところなんです。
はい、
ですからそこら辺は人みんな顔が違うし、あの鼻の高さや耳の長さまで違うので、あの専門家としてはちゃんとそこを見て合わせるのがプロだと思います。
ね、なんか合わせてもらったつもりでいたのに、でも確かにずれるよねみたいなところではあったので、はい、すごいなって思ったんですけど、それと私がもう一つびっくりしたのが、あのもともと遠視ですよねって言われたんで、あ、それ初めて言われたと思って で、はい、でも本当にそうなんですよね。私あの36分の1がね、あのポルトガルの血が入っております。
え、そうなんですか。え、本当ですか。
そうなんですよ、32分の1が入ってまして、4台ほど上がポルトガルの、 あの南蛮貿易をその昔していたということで、で外国の方の目っていうのはなんかやはりこう遠視の方
方が
多いらしいというので、それを引き継いでるのかななんていうことを昔あの母親と話をしていたことがありまして、で、あの初めてね私もメガネを作った時に遠視か近視かわからんって言われたんですね。
そうなんですか。
はい、今までそのメガネをかけずにずっと来たものだから、はい、どのレンズを合わせても同じ見え方だって私が言うと、
はい、
分かりにくい目ですっていうふうに言われたのを今ふと思い出したんですけども、はい、そういうことについてもやはりあの若い堂さんに行くといろいろと教えてくださるんですよね。
そうですね、あのできるだけ、まあ、その方の目のこととか、うん、私ども眼鏡店若い堂としてあのアドバイスできることをできるだけ平易な、はい、柔らかい、あの優しい言葉でお伝えしたいと思ってます。
うん、はい、でも本当に100年以上の歴史のある ね、あのお店ですので和解堂さんですので、またねなんか良いお知らせが舞い込んでくるかもしれないですけどもなんてちょっとちらっと匂わせながらまたちょっとそういういいお話があったらまた皆さんにもね、お伝えしたいなと思っておりますが、さて和解堂さんでは私ゲストにお招きするにあたって少しこうホームページとか拝見したんですけども、パーソナルカラーアドバイスなんていうのもなさってるんですよね。
そうですね、
はい、
その方 の, 本当に似合う色を、見分けて、その方に似合うメガネレンズとか、はい、フレームの色とかをアドバイスすると、まあ、結局、坂根さんなら坂根さんの目の状態を見て、はい、そして眼鏡のフレームの色を似合うのを合わせてレンズカラーを選んで、あなただけの眼鏡を提供しましょうっていうのがパーソナルなんですね。
あ、安い買い物ではないですものねそんな言い方するとあれなんですけども、やっぱり自分に似合うもの、お洋服でもそうですけども、はい、やはりこうアドバイスをいただけるのといただけないのとでは全然違いますし、はい、同じものを買うとしても、こういうカラーが似合うからこれがいいですよって言われるのと、あー素敵ですよ、似合いですよ、ぜひどうぞとかって言われるのとでは違いますもの ね、
はい、
まあ、そういうパーソナルな部分も含めて和解堂さんではこう教えていただけるということなんですけども、はい、先ほどおっしゃってたアジョック、
はい、
というのはどういった、
はい、
組織ですか。
はい、そうですね、ボランタリーチェーンって言いますが、
はい、
オールジャパンオプトメトリックコーポレーティブっていう略で、
はい、
その先ほどお話した森文夫さんという方が全国のメガネ屋さんで有志を募って、そしてやはりお客様にその医療的な部分と商いの部分をきちんとお伝えして、皆さんの目の健康を維持していくような組織ですね、
はい、
今32社全国で600店ぐらいございます。
ああ、そんなに大きな組織なんですね、
はい、京都では私のだけですね。
あ、はい、そうですか、はい、はい、ということは本当にね、信頼のおけるメガネ屋さんで、まあ、もう自信を持っておすすめされたものをこうなんか安心して買うことができるんだなっていうふうに思うんですけども、はい、さあそれではですね、ここで塩見さんのリクエストの音楽をおかけしたいと思います。
はい、
はい、曲名ご紹介いただけますでしょうか。
はい、サイモントガーファンクルのスカボロフェアをお願いいたします。
ななこちゃったラジオ、今日はゲストにメガネの和解堂代表取締役の塩見明さんにお越しいただいております。実はね、メガネの和解堂さん、もう本当にこのスタジオからすぐのところにね、
二軒隣で
ですよね。ですのでね、皆さんもまない通り商店街の中ですので、分かりやすいところにあると思いますのでね、ぜひお越しいただきたいなと思っております。さて目の健康についてちょっとお話を伺いたいんですけども、
はい、
この目をね、なんかやっぱり最近酷使することが多いですよね。こう、はい、昔はそれこそ携帯電話もスマートフォンも持っていなかったので、はい、近くでそういう映像を見るなんていうこともなかったですし、はい、そんなことを思うとどうでしょう、これから私たちどういうふうに目のケアをするといいですかね。なんかこう心がけたらいいこととかってありますかね。何センチ以上話したら方がいいとかそんなんとかでもいいですし、
やはり、まあ、どうしても今の時代手元を見ることが多くなりますのでね、はい、やはり長時間疲れたらやはり休まないと、だんだん年齢とともに苦しくなりますから、
ですよね。なんか近づけても遠ざけても見えなくなるとかというような話をね聞いたりするんですけども、はい、はい、やはりあの目って朝の方がよく見えるような気がするのは、
そうだと思いますね。あ、疲れてないからでしょうね。
あ、やっぱりそうなんですよね、はい、まあ、取り留めのないようなことを言ってしまいましたが、さあそれではですね、ここでズバリこれが私の生きる道を、しおみさんにお伝えいただきたいと思うんですけども、
はい、まあ、あの眼鏡とかコンタクトレンズ補聴器を通してお客様のために役に立てるような、うん、そういう仕事をずっとやってきました、
はい、
まあ、これからもそれでお客様に喜んでいただけたら僕は本望だと思ってます、
うん、
はい、
ねえ、なんか本当にね、パッと見てここが悪そうだなとかっていうのをこう見抜いてしまうっていう、やはりこう専門家っていうか、なんていうかな、本当にこう専門の方なんだなというところなんですけども、メガネの和解堂は京都府舞鶴市にあるメガネ専門店で1981年から、明治14年か、1881ですよね。はい、ということなんですけども、
ポルトガルの血が入ってるのって分からなかったですね。
それ分かったらすごいですよ。
はい、
何か今後考えておられることありますか。
そうですね、今以上に皆さんにそういうことが分かっていただけて、理解が深まればいいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。また奥様もね、はい、素敵なお仕事をされてますよね。
はい、
彩子さん、はい、オプティカルカラーアナリストということで、はい、本当に似合うフレームだったり、メガネだったり、はい、色だったり、色っていうのはメガネの色だけじゃなしにパーソナルカラーっていうところですか。
帰りにお入りください。
あー、嬉しい。そうですね、ぜひ、やらせていただきたいと思います。で、いただいた資料の中にも明治期の店内の様子、当時は時計や自転車なども扱っていたっていうふうにあるんですけども、
今ちょうど写真を飾ってます。
あ、そうですか。
店に、はい、
あ、先に行ったらよかったかな。はい、当時は時計や自転車なども販売終了していた。1990年に有限会社塩見和解堂として登記、そして現在もずっと4代目として、はい、続けていらっしゃるということですね。
はい、
はい、でここにも書いてあるんですけども、損得計算より人と人の心のつながりを何よりも大切にしたいということなんですが、和解堂というこのネーミングもなんか素敵なネーミングですよね。
はい、和らぎ調和するという意味です。
はい、
ちょうど明治の写真にそれ の看板に出ております。
はい、和らぎ調和をするということなんですね。はい、これからもね、私たちの役に立っていただきたいなっていう、そんな言い方、上から目線な言い方ですけどね、本当になんかこう困った時にはなんか助けになるっていうようなことが本当にこう感じられるなっていうふうに思いますのでね、目は本当に大切ですからね。はい、はい、私もこれからもね大事にしていきたいなと思います、声とともに。
はい。
はい、ということでお越しいただきました、本日のゲストはメガネコンタクトレンズ補聴器メガネの和解堂代表取締役の塩見明さんでした。
今日はどうもありがとうございました。